人高く崇められ永遠の住まいにする、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心を砕かれてへりくだった人と共に住み、へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。アーメン。
お立ちになれる方はお立ちください。賛美を捧げましょう。賛美歌の7番、3番はこれでございましょう。
聖なる行動の教会、聖と 罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ずる。アーメン。
ではもう一つの賛美を下げましょう。賛美歌の79番、これは全ての歌にしたいと思います。詩編の第31編からです。それでは朗読いたします。詩編第31編より。幸いなことよ、その背きに許され罪を覆われた人は。
幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は。
私は黙っていた時には一日中うめいて、
私の骨骨は疲れ果てました。
それは御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、
私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。
私は自分の罪をあなたに知らせ、
私の咎を隠しませんでした。
私は申しました、私の背きの罪を主に告白しよう。
するとあなたは私の罪の咎めを許されました。
それゆえ生徒は皆あなたに祈ります。あなたにお会いできるまで。
まことに大水の濁流も彼のところに届きません。
あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、
救いの歓声で私を取り囲まれます。
悪者には心の痛みが多い、
しかし主に信頼する者には恵みがその人を取り囲む。
正しい者たち、主にあって喜び楽しめ。ご一緒に。
すべて心の 喜びの声を上げよう。
アーメン。それではいろいろ時を持ちましょう。導いていただきましょう。
お祈りしましょう。アレルヤ、天の父なる神様、私たちはこの朝あなたを覚え、そしてあなたを礼拝するためここに集ってまいりました。あなたの愛が私たちを生かし、私たちを力づけ支えてくださっています。あなたの愛がなければ私たちは存在せず、私たちもまたここにこうして生きることができませんでした。私たちの持てるものはすべてあなたのもの、あなたが私たちに賜ったものです。どうぞ各々に与えられている賜物を豊かにし、そして各々が各々らしく自分の与えられたところであなたに向かって豊かに生きていくことができますように。どうぞあなたがこの週の初めの日、あなたの愛を私たちの中に満たし、その平安と喜びを持ってあなた
ども。
それでは、歌っていきましょう。主イエスの十字架の地で。
ください。それでは今日の聖書箇所ですが、ダニエル書ですね。よろしくお願いします。
今日の聖書箇所は旧約聖書1452ページ、ダニエル書3章1節から30節です。お読みします。ネブカデネザル王は金の像を作った。その高さは60キュビト、その幅は6キュビトであった。彼はこれをバビロン州のドラの平野に建てた。そしてネブカデネザル王は人を遣わして大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官および諸州のすべての高官を招集し、ネブカデネザル王の建てた像の奉献式に出席させることにした。そこで大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官および諸州のすべての高官はネブカデネザル王が建てた像の奉献式に集まり、ネブカデネザルが建てた像の前に伝令官は大声で叫んだ。庶民、諸国、諸国語の者たちよ、あなた方にこう命じられている。あなた方が素の笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、風笛およびもろもろの楽器の音を聞くときはひれ伏して、ネブカデネザル王を建てた金の像を拝む。ひれ伏して拝まない者は誰でも直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。それで民が皆角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープおよび諸々の楽器の音を聞いたとき、庶民、諸国、諸国語の者たちはひれ伏してネブカデネザル王が建てた金の像を拝んだ。こういうことがあったその時、あるカルデア人たちが進み寄り、ユダヤ人たちを訴えた。彼らはネブカデネザル王に告げていった。王よ、永遠に生きられますよ。王よ、あなたが角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、風笛およびもろもろの楽器の音を聞く者はすべてひれ伏して金の像を、ひれ伏して拝まない者は誰でも火の燃える炉の中に投げ込めと命令されました。ここにあなたが任命してバビロン州の事務を司らせたユダヤ人シャデラク、メシャク、アベレネコがおります。王よ、この者たちはあなたを無視して、あなたの神々を使えず、あなたが建てた金の像を拝みもいたします。そこでネブカデネザルは怒りたけり、シャデラク、メシャク、アベネゴを連れてこいと命じた。それでこの人たちは王の前に連れてこられた。ネブカデネザルは彼らに言った。シャデラク、メシャク、アベネゴ、あなた方は私の神々に仕えず、また私が建てた金の像を拝みもしないというのは本当か。もしあなた方が角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、風笛およびもろもろの楽器の音を聞くときに、ひれ伏して私が作った像を拝むなら、それでよし。しかし、もし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出せるように
説ありがとうございました。
それでは大沢牧師に神に委ねた人生と題して
先週に引き続き長くてすいません。このペースで読んでいかないと終わらないんで、ね、で一つ流れの出来事なので、やっぱり 一気にこう読まないと内容がわからない。今日のところは、2章からさらに、進んでいますが、登場人物は変わりませんね。ネブカドネザルです。猿の新種ではございませんで、昔の王様です。バビロン王国。まあ、帝国 ネブカドネザル王ですね。でネブカドネザル王は2章に登場しまして、で2章で、ダニエルに夢を解いてもらったはずです。そしてその夢解きによって、ダニエルには神様がついているんだということで、ダニエルの神のことを知ってはいたと思います。でも人間やっぱその神様とこう出会った経験が年を取ると薄れていってしまうということがあるんだろうと思うんですね。まあ、基本的にバビロンの王様っていうのは偶像崇拝で宗教何でもよしだったんです。日本みたいなもう八百万の神々です。そして特に戦 の神をこう崇めていました。やっぱそういう偶像崇拝の中にいるとダニエルの神様が素晴らしいということが分かってもその神様だけっていう風になかなかスッキリならないんですね。やっぱいろんな神々の中の一つとしてダニエルの神は素晴らしい、まあ、そういう認識だったと思います。でそういう認識だと本当に神様として認めてるわけじゃないんですよ。つまり自分にとって役に立つ時には崇めとく、自分にとって助けになるときは神様、ね、だけどそのほとぼりが冷めるとまあ俺様になっちゃう、ね、要するに自分教なの。自分にとって益があるかどうかがどの神を選ぶかの基準になってくる。やっぱそういう状態でいたもんですから、このネブカドネザル王はすっきりとダニエルの神を信じる、その神様だけが真実の神だとこう信じることができなかったらしい。で2章からこの3章までの間は大体2、30年経ってると言われています。2、30年、だからダニエルが2章で大体18歳ぐらいですね。ですからそれから20年だとするとダニエル38歳、そしてそのお友達だったシャデラク・メシャク・アベデネゴも大体40歳ぐらいだと思ってください。それぐらいの時です。40から50ぐらいの時です。でこの2章の後ダニエルとそれからその友人たちのシャデラク・メシャク・アベデネゴたちはバビロンの、まあ、彼ら捕虜の捕囚だったわけなんですけれども、その中で、バビロンの事務を取り仕切る、まあ、そういう仕事をしながら、この王国にお仕えしていたわけなんですね。でそんな時に、ネブカデネザル王が一大事業を始めた。何を始めたかというと金の像を作り始めたんです。でできたんですね。すごいですよ。大仏様みたいな像ですね。大きさ見てください。高さ60キュビット、だいたい30メートル近いです。だいたい1キュビット45センチぐらいかな。まあ、ちょっと時代によって若干変化があるんですが、キュビットってここからここまでの長さね、手幅これがキュビットなんです。なので時代時代で基準になるサイズが若干変動するんですが、まあ、大体、まあ、27メートルから30メートルぐらいの大きさ、そして幅が6キュビットっていうんだから大体 2.7 メートルから3メートルくらいの巨大な像です。3メートルこれくらいで高さ27メートルドーン、すごい金の柱が出て、まあ、全部金木じゃないですよ、まあ、多分木で枠木かなんかで枠作ってそれにこう金をかぶ、まあ、せた像でしょうね。でもそれがロナの平野に立っていたというのがポイントです。 一節の最後のところにバビロン州のドラの平野に建てた。これで目的が分かりますよね。要するに国、もうバビロン州の人たちがみんな遠くからでもその金の像が見える、ね、あのスカイツリーみたいなもんですよ。遠くから関東平野は真っ平らだから、だから遠くからでも見えるじゃないですか。それと同じように遠くからでもその金の像を見てネブカデネザル王の意向に皆さんがひれ伏すためにその像を建てた。何のためにこんなものを建てたんでしょうね。多分あのネブカデネザル王年取ったんですよ。あの年を取ると、あのなんていうんだか、自分の力とかをあえてこう誇示して、そういうモニュメントを作って、自分の力がすごいんだぞということを誇りたくなる。あの悲しいことに人間は年を取ると力が衰えていきます。若い時にできたことがだんだんできなくなってきます。誰でもそうですけれども、若い頃のように速く走れなくなる、若い頃のように重いものを持てなくなる、走ったり跳ねたりすることが難しくなってくる。やっぱそういうのに敏感に反応するのは男性なんですね。で、思い通りにできなくなるとイラつくんですね。だから男性の年よりは大体あの癇癪持ちになることが多い。ちょっとのことでカッカッカッ。大体ネブカデネザル王もそうだったようなんですよ。で、彼は年を取って、しかも彼にはちょっとこう悩みの種があったんです。なぜこれ金の像を作ったかっていうのがね、気になるんです。2章でネブカデネザルが夢をダニエルに解き明かしてもらいました。その時に見たのが実は大きな像だったわけです。あの洞窟じゃないよ、あの大きなね、あの像、偶像が立ってるのみたいな。そして金の頭がついていたって言うんですよ。で、 胸から背中のところが銀で、そして次が、そして、鉄、そういうのが鉄と粘土が混じったような足ついてた。そういうのを夢の中で見て、そしてあなたは金の頭ですって言われた、ダニエルに。つまりこのバビロンの帝国の栄光の後にその上もちょっと劣った国が現れ、その後あの、なんだっけ、メディア・ペルシャが来て、そして次ギリシャですよね。そして、鉄、そして聖堂か、ごめんなさい、聖堂が次に来るんですね。聖堂忘れてた、聖堂がギリシャ帝国、そして最後に鉄と粘土のローマが来ると、まあ、それぞれ見た。ネブカドネザルの心の中にはその金の像が全身だったらよかったなっていうのが多分あったと思うんですよ。つまり頭だけで、つまりバビロン帝国の栄光っていうのは自分の支配が永遠に続くわけじゃないっていうことです。やがてはメドペルシャが現れて、ギリシャが現れて、ローマ帝国、そしてそこの時にキリストがやってきて、あの新しい帝国が生まれるんだけど、だけどそういう夢のイメージがね、やっぱり彼の中にあったんじゃないかと思うんです。彼は全身純金を作ったんですよ。つまり自分の力、自分の栄光、それが永遠に決して過ぎ去らないんだっていうことをアピールしたかったではないかと思われます。だから彼は純金の像を建てた。そしてそれを平野の真ん中に建てて国中に見えるようにし、そしてさらにその除幕式を、保健式を盛大にやったって言うんですね。で、たくさんの人来てますよ。2節見てください。大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官および諸州のすべての高官を招集しっていうんだから、何人来たの？具体的に書いてありません。多分数千人規模だったと思います。数千人規模の人間をわざわざその像の奉献式に集めて、これを拝めと。そしてその時に盛大な礼拝式をやったわけです。あの繰り返し繰り返し言われてますね。角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、風笛、および諸々の楽器の音。だから盛大にオーケストラ用意して、 そのパンパカパンで、あの、その除幕式やったんですね。で、この神を拝めと。つまり、この金の像は、彼自身の力の象徴であり、バビロンの国の栄光であり、そしてその自分の力が決して後にも失われないんだということを一生懸命こうアピールしようとした、そういう、まあ、彼の願望の像だったわけです。ネブカデネザル王はまさに自分の欲望を神としたんです。自分の願いを神としたんです。そしてみんなにそれを拝めって言った。さあ今日のポイントは、思い通りにならないと怒る人がいるっていうことです。まず一つ目ね。でそういう人っていうのは人を思い通り動かそうとする人です。そういう人がいたら皆さんどうします？周りの人が思い通りにならないとカッカカッカ怒る何でもかんでも自分の思い通りいかないと気が済まない、まあ、最近の年寄りも多いかなどうでしょういや、いつの時代も変わらないよ。ネブカドネザルがまさにそうだったんです。そのために数千人の人をわざわざ国中から集めてこの奉献式をやったんです。この人の姿はまさに神様に人生を委ねないで、俺の人生だと、自分の人生だと人生にしがみついている人の姿です。本当の神様を信じてない、そして自分の願望こそが神様だと、そういう人はこのような生き方になっていきます。自分の力が衰えることを恐れ、そしてその恐れをごまかそうとし、そして自分の力を誇示することによって周りの人たちに迷惑をかけ、そして自分の願い通りにならないと怒り出す人です。あんまり関わりたくないですねでもこういうのが神様、本当の神様を知らないとこういう生き方になってしまうっていうことなんですね。ネブカデネザルは本当に子供のように純粋な人ですから、まさにそのように生き、そのように怒ったんです。ところがここにもう一方の人物が登場します。それはダニエルの友人のシャデラク、メシャク、アベデネゴという3人の、まあ、この時はもう40歳ぐらい、男たちでした。ネブカデネザルは自分の作った願望の神を礼拝するさせるために人々に、命令しました。5節6節のところに、もう楽器の名前ちょっと省くね、これ繰り返すと、大変な。でこの楽器の音を聞くときはひれ伏してネブカデネザル王が建てた金の像を拝め。持ちよかったでしょうね。パンパパパーンってやると、そうするとみんながハハハってなるんですよ。ネブカデネザルよっしゃよっしゃってわけですね。そしてもしそれに従わなかったらどうなりますか。ひれ伏して拝まない者は誰でも直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。これがネブカデネザルの命令だったわけです。まあね、非常にネガティブな報いがついてくると。この命令を破る者は焼き殺すと言ったわけです。文字通り焼き殺す。それに対してこの3人の元少年は膝を屈さなかった。彼らは立ってました。見物だったでしょうね。数千人の人たちが集まってその金の像に向かってあはーとひれ伏している真ん中で、その3人だけは立ってたんですよ。目立ったでしょ。で周りの人たち、おいおい、ひれ伏せ、彼らに声をかけたでしょ。でも彼らは決してひれ伏しませんでした。で大丈夫はい、その元少年たちが元少年たちがひれ伏さなかったのを密告する人たちがいたわけです。なぜ彼らが密告されたか。12節のところに、密告の言葉がありますよね。ここにあなたが任命してバビロン州の事務を司らせたユダヤ人、その説明の仕方が、 彼らの心を表していますね。シャデラク、メシャク、アベデネゴなんです。つまりユダヤ人なのに、ユダヤ人のくせに、このバビロンのカルデア人の一級市民ではないのに、捕虜なのに、それなのに事務を司らせているということです。事務を司らせているというのは政府の高官になっているということです。捕虜として連れてこられたユダヤ人なのに、あなたが任命したので政府高官として働いているシャデラク、メシャク、アベデネゴが見ています。そんなこと言わなくてもいいじゃない。彼らは妬んでたんです。それによって、この3人は訴えられるわけですね。王よ、この者たちはあなたを無視して、あなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝みもいたしません。そしてネブカデネザルは怒りたける。そして呼んでこい。で、連れてこられますね。で、じかじかにネブカデネザルはこの3人に、問いただすんですね。本当かと14節で聞いています。そして15節で、もしあなた方が角笛、二冠の笛、盾元、三角元、ハープ、笠笛およびもろもろの楽器の、よっぽど自慢だったんですね、このオーケストラが。ネブカデネザルはね、だから繰り返しています。この順番まで間違ってないもんねよっぽど自慢だったんでしょう。彼の自慢のフルオーケストラに応えて、みんながずわーっとひれ伏す。でもその音を聞いた時に彼らはひれ伏さなかった。ひれ伏すならそれでよし、しかしもし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃えるの中に投げ込まれる、分かってんのかと。そう、そしてどの神が私の手からあなた方を救い出せようと。この3人の元若者はネブカデネザル王に悪びれることもせず、そして卑屈にもならず、堂々と王に答えました。謙遜に。でも神を恐れ、彼らはこう答えました。16節、私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの使える神は火の燃えるのから私たちを救いことができ、救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に使えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。決然として彼らは答えました。この3人の人は死が怖くなかったわけではないと思います。でも彼らは神様を本当の意味で信じていました。彼らはダニエルと同じ神を崇め、そして同じ神に信頼を寄せていました。彼らはまさに人生を本気でこの主なる神様に委ねていたんですね。地上の王が大きな権力を持って彼らの人生を蹂躙しようとする、その命を奪おうとするときに、彼らは胸を張りました。人を恐れずに神を恐れる、この3人はそういう人物だった。だからこそ彼らはしっかりと王の前で答えることができました。そして大切なのは18節ですね。彼らは信仰を告白しました。神様はあなたの手から私たちを救い出すことができます。しかしもしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。このもしそうでなくてもという言葉の中に、本当にネブカドネザルと真逆な心が表されています。ネブカドネザルは思い通りに従ったんですよ。思い通りにならなければ怒ったんですよ。 自分の願い通りに、自分の信じた通りに物事すべてがいかなければ怒り出す人でした。それは自分自身の力により頼む生き方が生む態度です。しかしこのシャデラク・メシャク・アベデネゴは神様に信頼することを告白しながらも、しかしもしそうでなくても私たちの体がこの火の炉の中で焼かれ燃やされても、それでも私はあなたの作った偶像を拝むことはしません。ここに神に委ねない人と神に委ねた人の明確な違いが見えます。神に自分の人生を委ねていない人は自分の人生が思い通りにならなければならない。思い通りになれば成功だ、思い通りにならなかったら失敗だ、負けだ、敗北だと言います。でも神に人生を委ねた人はこの地上の人生でそのような勝負ごとに巻き込まれません。自分が神の前にまっすぐかどうか、自分が神に正しく信頼したかどうか、それが勝負なんです。それが勝負、それができたならばこの地上で自分の期待したことが起こらなくても、たとえ目の前に自分の思い通りの出来事が起こってこなくても、それは神様のさらに大きな支配の中で、神様の計画の中にあることなのだ、そこにまで彼らは委ねきっていたから、だから彼らはここで死をも恐れませんでした。本当はこうだったかもしれない。でも神の前にその信仰をこのように告白したんです。怒ったねネブカドネザルがね、彼は屈辱を感じたと思いますよ。彼は敗北を感じたと思いますよ。彼は自分の寿命が尽きることを恐れ、自分の栄光にしがみつき、自分のこの地上の成功にしがみつき、それにそれが永遠に続けばいいと思って金の像を建てた。俺の帝国はこんなことで決して滅びはしないぞと、そう思い込もうとした。でもこの3人の人はたとえ自分の命がここで尽きても構いません。私たちは神、自分の信じる神のみに仕え、神のみを愛していきます。ここでね、ネブカドネザルがお前たちすごいなと言って悔い改めたらよかった。でもネブカドネザルはそうはならなかったですね。怒ったんですよ。怒りに満ち、そして顔が変わったと書いてありますね。19節、シャデラク・メシャク・アベデネゴに対する顔つきが変わった。まさにこの心の中に起こったネブカデナザルの屈辱を表していると思います。そして命令を出します。炉を普通より7割厚くせよと。何のために作った炉なのか分かりません。金の像の前で炉を焚くための炉なのかもしれません。でも巨大なものだったと思います。火を燃やし、炭を燃やし、油を燃やすための巨大な炉です。7倍の厚さに燃やせよ。どうやって測ったのかね、7倍。それこれ当時の表現です。7倍っていうのは完全を表す数字ですから、もうむちゃくちゃやれって、もう絶対もうこれ以上ないっていうくらい厚くしろっていうわけですね。でそのネブカデネザルの怒りにとばちり受けた人たちがいますよね、軍人さんたちで、このシャデラク・メシャク・アベデネゴを縛って火のその燃えている炉に投げ込む役をした軍人さんがいたわけです。力の強い彼らはシャデラク・メシャク・アベデネゴを縛って、炉に近づきました。そして炉の中に放り込もうとして火炎に焼き殺されました。まあ、それほどの凄まじい暑さ、その炉の中にその3人は投げ込まれたんです。まあ、普通一瞬で燃えてしまいますね。黒焦げ死体が残るはずと思ってネブカデネザルは様を見ろと 思ったかもしれません。でもそうならなかった。彼らを火の中に放り込んだ軍人たちが焼き殺されて倒れていく、その中でその3人は火の中で歩いていた。燃える炉の中で何事もないかのように歩いている。そして不思議なことに4人目が見えたんですね。ネブカデネザルはうろたえます。24節で驚き急いで立ち上がり、その顧問たちに尋ねていった。私たちは3人のものを縛って火の中に投げ込んだんではなかったか。彼らは王に答えた。王様、その通りでございます。ところが王、だが私には火の中を縄を解かれて歩いている4人のものが見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第4のものの姿は神々の子のようだ。何か不思議なプラスワンが一緒に歩いていた。何が見えたんでしょう。光ってたのかな。翼があったのかな。わかりません。多分天使、またはキリストの受肉前の権限だという学者さんもいますが、わかりません。神の使いがシャデラクメシャクアベデネモを守った。信仰を持って王の命令に屈せず、その燃える炎の中に投げ込まれたこの3人の勇敢なる信徒たちに一人の御使いがいつもそばにいました。不思議なことに彼らを縛っていた縄は燃え尽きました。ですから彼らはこうやってたでしょう。自由だって。で、天使が一緒にいて熱くないんです。彼らは歩き回りながら何をしたでしょう。もちろん火の中で神を崇めて礼拝したでしょう。彼らは火の中を歩き回りながら、なんと不思議なこと、そしてその神の力を心から褒めたたえながら火の中を歩き回ってたんです。ハレルヤですね。で、ネブカデネザルは血相が変わってね、血相があって火の燃える炉の口に近づきます。あんまり近づくと王様も焼けちゃうから。そして声を上げます。シャデラク、メシャク、アベデネモ、糸高き神のしもべたち、すぐ出てきなさい、すぐ出てきなさい。で、出てくるんですね。シャデラク、メシャク、アベデネモが火の中から出てきます。天使、もう一人は見えなくなって炎の中でだけ彼らを守り、そして見える形で王の前にその姿を現した神の御使いはもうすでにそこには見えませんでした。そして人々は集まってその3人をチェックしました。火は彼らの体には効き目がなく、全然焼けも焦げもしていない。衣も頭の毛も以前と変わらない。火の匂いもしなかった。火の匂いってわかる？焚き火とかするとね、大体やると火の匂いがします。燃えさしの匂いが。でも全然火の中に入っていた人間とは思えないほど全く何の害もなかった。どうやったんでしょうね。これも聞いてみたいですね。しゃべっちゃでなくめしゃくアベデネモに、天国行ったら会えますから、皆さん行ったら会って聞いてみたい人今何人かいますね。この3人に会ってどんな気持ちでした、あの時本当は怖かったでしょうと、本当に神様助けてくれると本気で信じてました、いや本気だと。そういうの本当考えると楽しいですね。そして彼らは何でもない形で火の中から出てきました。そしてさすがにネブカデネザルは神を崇めたんですね。褒むべきかな、シャデラクメシャクアベデネゴの神、神は御使いを送って王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神のほかどんな神にも仕えず、また拝まないこのしもべたちを救われる。それゆえ私は命令する。急になんか主役になったようなね。やっぱこういうのやらないと王様っぽくないですから、なんか命令出さないとかっこつかないと思ったんでしょう、ね、プライドの高い王ですから。それゆえ私は命令する。 庶民、諸国、諸国語の者のシャデラク、メシャク、アベデネゴの神を侮る者は誰でも、その手足は切り離され、その家をゴミの山とされ、この世に救い出すことのできる神は他にないから。テカラオはシャデラク、メシャク、アベデネゴをバビロン州で栄えさせた。さあ、今日のこの話の中で私たちはこのネブカドネザル王の姿と、それからこの3人の神のしもべたちの姿を対比して見ることができました。ネブカドネザルは神に委ねきっていない人でした。神に委ねていないからこの世の栄光にしがみつきました。彼はダニエルの夢に示、ダニエルに解き明かされたその夢に示された像が頭だけではなく全身金であればいいなと願い、自分の栄光がいつまでも続くようにと願いながら黄金の像を建立し、そして諸州の名だたる人たちをみんな集めてその神を礼拝させることによって自分の力が素晴らしいとそれを誇ろうとしました。私たちもそういう誘惑にとらわれることがあります。特に年取ってくるとね、弱くなるともうちょっと力が、もうちょっと、いや、わしはまだまだやれると自分の栄光や自分の力にしがみつきたくなるものです。でもそれは神に私たちが人生を委ねなっていないからではないかと思うんですね。それに対してこの3人の人たちは神に人生を委ね切りました。神様に期待する人でした。ですから彼らは思い通りにならないことがあっても、そしてまさに実際に火の中に彼らは放り込まれたのですから、怖かったでしょう。でもその思いに任せぬ現実のただ中にあっても、彼らは神にのみ希望を置き続けました。神はその信仰にお応えになって御使いを送り、彼らを火の中から救い出された。そして彼らは神に委ね切った人の姿をここで示しているんです。そして皆さん、これは過去に起こった出来事ですが、やがて私たちにも起こる出来事だということは知っておいてください。黙示録という本が聖書の終わりにありますね。そしてそこで反キリストが、不法の人が現れて、そしてこの獣の像を拝ませる、そしてそれにひれ伏さない者は命を取ろうとする、そういう出来事が終わりの日に起こるのだと、キリストの再臨の前にはそういう出来事が起こるのだと、こう教えられていることを私たちは忘れてはならないと思います。現代もさまざまな力が暗躍し、そしてこの地上ではさまざまな力がこのネブカデネザルと同じことをしようとします。この力に屈さなければあなたたちは生きていかれない、この力に服さなければあなた方の自由はない、そのように私たちをこの地上の命を盾にして私たちの自由を奪おうとするかもしれない。しかし私たちはこのシャデラク、メシャク、アベデネゴの神を神として歩んでいるものだということを忘れないようにしましょう。そして人々が私たちに信仰か、それともこの世の命かを問うときに、私たちは神の前にまっすぐに生きる道をこの3人に倣って選び取るものでありたい、そう願います。この1週間そういう出来事がね、起こってこないといいですね。でも私たちの周りにはこのネブカデネザルによく似た人たちがいます。自分の思い通りにならないでカッカカッカ怒って、人を自分の自由にしようとして力を持って縛ろうとする人、出来事、国、そしてこの世界があるかもしれません。その真ん中で私たちはこの信仰の道から一歩も退かないようにこの3人に習うものとなりましょう。祈ります。天の父よ、あなたはこの3人のシャデラク、メシャク、アベデネゴ、この3人の信仰に応えられて、その 地上の命をあなたの支配の中でお守りになりました。彼らはたとえそうでなくても、その信仰は決して捨てない、そう信じ告白いたしました。私たちもこの地上の人生でさまざまなそのような試練に出くわすことがあります。あなたは誰を信じるのか、あなたは何に使えるのか、そしてそのことを告白する機会が私たちにも訪れると思います。どうぞその時に私たちが自分の信仰を否まず、この世の力におもねらず、どうぞ大胆に胸を張って自分たちの信じる神を告白するものとなれますように感謝を持って御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは歌います。形になれる方どうぞお待ちください。賛美歌280番歌います。 それでは献金の奉献の祈りをお願いします。それでは心を合わせ声を一つにして主の祈りを共に祈りましょう。それでは祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖霊祝祷をもって礼拝を閉じます。
言葉のこと、思いを潜めるひとときになります。